時刻は12時32分になりました、沖縄の支援をつなぐ架け橋架け橋沖縄コーナー、今日はゲストに虹の森文庫の金城辰巳さんに来ていただいております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。
よう こそ
ありがとうございます。
ラジオは初じゃないですよね。もう何度か出られているということ で、ね、はい、うちのあの番組にもね来られていたそうなので、はいはい、というわけでですね、今日はでも虹の森文庫の金城辰巳さんとしてね、はい、今日は来られたわけなんですけど、この架け橋沖縄、沖縄のそのねいろんな支援を、皆さんに紹介していくということで、今日はその虹の森文庫というところではどんな支援活動されているのか聞いていきたいなというふうに思っております。まずはですね、虹の森文庫ってどんな、場所なのか、教えていただけますか。
はい、那覇市松川の方に、あるあの子どもの居場所としてやってるんですけども、はい、本とか、はい、いっぱいあったりとかして、うん、はい、みんなあの小学生の子もいますし、はい、放課後勉強しに来たりとかもしますし、あとお年寄りの人たちにも利用してもらってます、
ね、あ、なるほどですね、はい、すいません、ちょっとだけマイクに近づいてもらって、はい、すいません、すいません、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、そんな虹の森文庫なんですけれども、はい、あの僕も知らなかったんですが、先ほど広報誌というかね、いただきまして、すごい活動の量ですね
ありがとうございます。
びっくりして、もうちょっと読んでもいいですか。
はい、どうぞお願いします。あの、
まあ、もう目に入ったものから読んでいってもとてもすごいなと思うんですけど、虹の森文庫プレゼンツ親子焼肉っていうチラシがあって親子焼肉、これが日時が書いてあって、はい、食事代無料、ドリンク3杯まで無料ということで、はいはい、子育て奮闘中のお母さん、日頃子育てで一人で悩んだりしてませんか。息抜きも必要ですね。ママ宅と別に子供宅用意しているので、ぜひお子様も一緒に参加してくださいって言って、焼肉の画像がね、またポスターがあるわけですよこんなん見たことないと思って、親子焼肉ってタイトルももう面白いし、
ね、すいません、
これは一体何なんでしょう
、まあ、よくあの色、まあ、私が基本的にあのこの広報誌というか、あの通信とか、は
い、
チラシを作ってるんですけど、
すごいこれ、うん、
結構みんなにこうインパクトがあるっていうこ
と。いや、もうインパクトですよ、う
ん、はい、うん、実はあの今あのコロナの方で、はい、お母さんたちのこの、あの授業参観があの縮小されたりとか、うん、あとそういうのもあって、お母さんたちがこの子育てで自分自身が、自分だけがすごい子育てで頑張ってんじゃないかって、すごい悩んでるお母さんとかが多かったの、うん、話聞くとね多かったので、うん、それでじゃあ、あの、まあ、あの先輩のお母さんたちも一緒に交えて話して、はい、あなただけじゃないんだよっていう横のつながりを持ってほしくて、うんうんうん、でそれでお母さんたちのために焼肉の、はい、この企画をいたしました。
はあ、すごいな。でもまあそのそう、今の趣旨は分かったんですけど、はい、なぜ焼肉だったのかっていうのがすごいいいなと思って、そのいろいろなほら、うん、なんかお茶会とか、うん、あの、はいはい、中から、はい、そのぶっちゃけ焼肉食べたいじゃん焼肉選んでくれてありがとうって気持ちもあるし、
はい、実はですね、うん、このコロナの時に、物資とかを、うん、支援してたんですけど、その時に、はい、すごい頑張って車がない方の場合は、うん、こっちの取りに来ることはできなかったので、それを配達に本当にすごいこう親身になってやってくれた方がいて、その方の実は弟さんのお店なんですね。
あ、そうなんだ。
でそれでお母さんたちに、例えばケーキとかそういうところとか焼肉とどっちがいいって聞いたら、焼肉っていうのではい、お母さん、はい、それでもう食べるだけ食べてくださいって。でドリンクが制限あるのはなぜかというと、まあ、ビールも息抜きがいいんじゃないでも3杯ってこれ以上にしてしまうと、うん、ガンガン飲んじゃう子いるんじゃないかと思って、うんうん、一応払いますよ基本、うんうん、なので最初にとりあえず書いとけば、うん、あのビールは3杯まででみたいな感じ言えるので、
うん、いやもう
そのためです。
グレンゲンにやると怖いし
そうですそうです、何のためにやったか分かんなくなるので、うん、
いやでもそこら辺が本当に民間っぽくていいよね、うん、なんかその本当寄り添ってるというか、焼肉食べたいってね、焼肉の願いをその叶えさせるっていう、
まずテンションが上がるよ、ね、
上がるよそれ
お母さんたちの、うん、
本当だよね嬉しいよねと思って、うん、親子焼肉、しかもその子供と親の宅を分けてくれるっていうのはね、
そう
ね、
あの、うん、ほら子供がいるからやっぱお母さんしなきゃいけない、お母さんが頑張ってるお母さん多いので、うん、だからそれはちょっと離れて、うん、子供もいつもいるメンバーなのですごい楽しみながら、うん、いやワイワイ やっててくれみたいな、うん、で学習支援に入ってるこの大学生が、うん、こうもう普段顔を合わせてる大学生が、はいはいはい、この 子供たちの方を世話してもらってて、うん、お母さんたちお母さんたちで、うん、もう愚痴を子供たちに聞かれないような感じ、うんうん、愚痴をもう言いたい放題言ってくれみたいな感じの、はい、席を設けたんですけども、
すごいよこれ。もうなんか今親子焼肉の話したじゃん。焼肉ってだけでもインパクトあるでしょ、うん、他にもいろいろあるけど
何です
すごい見たことないもんこんなの。まずこれでね、次キングフィッシャー号で行く浜売りダイビング体験
は
い、ね、浜売りダイビング体験っていうことでダイビングって思ってね、虹の森文庫っていうところでこの、現地集合を8時半にして、でこのキングフィッシャー号っていう船かな、
はい、
船に乗ってで船上でランチして体験ダイビングってことで、こんな子供が喜ぶようなイベントはありますかって思って、ね、
沖縄でいるんだけれども、うん、ダイビングをするってなるとお金かかるんですよ。
めっちゃかかるよね、行ったことないよ、
はい、沖縄の人でダイビングしたことある人って、うん、そうもう 5% くらいじゃないですか、うん、
なので経験をさせたくて、うん、で自分はできるんだよ、何かしらでもいいので勉強だけじゃなくて何でもいいので、うん、自分は何かできるとか体験したってい こうちょっとあの自分の自信を持ってほしくて、で、うんうんうん、これもですね私 あの後輩というかそうあ の船でして、みんな知り合いをみんな使うだけ使って、うん、
これやば
また FM の那覇さんにもまた、うんはい、ご協力いただきますけど
ラジオ体験とかしたいですよ僕ら、うんね、あのコロナ前とかは大道ショーとか行ってねやったりとかしたけど、ぜひぜひそれは喜んで、はい、僕らもそのコネの中に入れてください知り合いのラジオ局呼んでください喜んできます、
ね、お願いします。
後輩の船っていうのがすごいですインパクトあと、サップもやってるんですね。
あサップ
サップ、ね、サップって知ってますみんな。サップって僕もあんまり知らないんですけど、海に行ってねサーフボードの上に乗ってヨガやるみたいな、
ね、そうですね、うん、ヨガではないんですけど、とりあえずこいでみるみたいな、
あこいでみることが、はい、あのサップなんだ。
サップ
体操みたいなするわけじゃないです
ね。あれは多分サップヨガっていう
のサップヨガなんだ、うん、じゃサップとまた別なんですね。サップヨガだからサップでしょ。別ではないなあの、はい、
沖縄そばとソーキそばみたいなもんです
よ、うん、一緒だよサップもやってるっていうことで、うん、
これはまた先輩ですね。
先輩だ後輩と先輩と
わなので、はい、あのこちらの方もすごいありがたいことに、うんあのまあ、あの虹の森文庫価格でやってもらってます。
あ
言えませんが、
はい、
かなり本当にあれやってもらってるので言えませんが、うんはい、すごいもう協力的で、うん、去年もやったのでまた今年もぜひということで、う
ん、すごくワクワクする。
すごいな、
うん、なんかあのね、その支援っていう言葉があるじゃんね、うん、それがなんか、うん、つつましくないといけないとかさ、なんかで結構ね僕ねなんかもったいないみたいなとかさ、うん、なんかそういうムードがあるなって思ってて、うん、そういう感じだと支援受ける人もさなんか受けづらいじゃん、うん、なんていうか例えば子ども食堂ってあって、うん、子ども食堂に行こうってなるけど、うちそんなに貧しくないしなみたいなこうフィルターみたいなやつがあってさ、うん、いやみんな自由に来ていいんだよみたいな、うん、貧しくても貧しくなくてもとか、そういう交流っていうところでも場所居場所としてみんなに自由に使ってほしいからみたいなところがあって、うん、なんかそういうムードを作ってるすごい感じがして、ね、僕はいいなって思いますね、う
ん、本当に必要なとこに本当は支援しなきゃいけないってもわかるんですけど、うん、よく言われるんですよ、うん、あれこれなんかさせすぎじゃないのって思うんで、うん、そのみんなが OK なところじゃなきゃ来づらいんですよ。
そうそうそう、
うん、そうそうそう、なので
なんか本当に困ってる人みたいなのも隠したくて来ないみたいなのもあって、うん、そういう人たちが本当に隠さず包み隠さず来れる場所っていうのはやっぱそういうムード作りしないと無理だなってやっぱ思ったりするので、僕もどちらかってそう思うタイプでね、
うん、
だからこういう風にされてるのがすごくいいなと思って、あと裏の方とか見るとオレンジカフェっていうのがあって、はい、認知症について学びませんかって、今度認知症いきなりそのさっき子供の話だったけど、うん、今度高齢者のこともやってるよね、うん、認知症について学びませんか、みんなでお茶しながら認知症予防の勉強会ですということで、こうお茶をしながらねやるっていうの、これはどういうふうに、
これはこう、はい、包括支援センター松川さんの方で、
はい、
そういうのをやってるので、その場所として虹の森文庫の方でやってもらってます、
はい、そうなんだ。だから虹の森文庫っていうのは本当に子どもからお年寄り、もう年代世代性別問わず本当みんなの居場所になっているような場所なんですね。
そうです、
うん、すごいですね。コメントもちょっと来てますね、読んでいきたいと思いますね、ルルロギナーさん、本屋さんですかってことで、虹の森文庫は本屋さんっていうか
本屋さんでは図書館みたいな、うん、貸し出しもします、
うん
はい、
本当にその本を通して居場所っていうのが、ね、あるということで、 ちょっとこの話が面白すぎて、こっちの話中心に聞いちゃったんだけど、うん、金城辰巳さんがですね、そもそもこういう支援に関わろうと思ったというか、はい、どういう流れでこういうことをしようと思ったのか、そのきっかけを教えてほしいですね。
私はもともと、あと、まあ、今もあれなんですけど、はい、マッサージをやってるのが 本職でして。
マッサージなんだ。はい。
その、で、お客さんで、浦添グスクの方の児童センターの館長さんされてた方がお客様だったので、はい、で、その後、はい、その時に、まあ、昼間、ちょっと3時間でもいいから、この、なんかやってくれる人をちょっと誰か知り合いませんかってことで、行ったので、じゃあ、その方が見つかるまでの間、じゃあ、ちょっとの間だけで私、お手伝いしますよから、どっぷり入ったみたいな。
はなんかもう、面白いね。その、うん、マッサージしに来て、その館長も面白いですね、うん、マッサージしてもらいながら、ちょっと人足りてないんだけど、そしてそこに行く金城さんも、うん、面白いですね、うん、じゃあやろうかなって言っていたって
。あ、実はね、30歳、まあ、29歳なんですけど、はい、その時ちょっとタイプをしまして、はい、末期のがんだったんですけども、
誰か、
私が、
そうだったんですか。末期がんから回復したんですか。
ステージ4だったんですけど、でも以上手術して終わって、なのでその時に手術の最中に、まあ、例えば20代東京いたんですけど、20年、すごい、まあ、人のことをそっちのけでもうガンガン遊んだりと旅行行ったり、まあ、仕事もいっぱいしたんですけど、ガンガンやってたので、これはもしかして自分のことしか考えてなかったので、私もうもしかしてあの世に行っちゃうみたいな感じだったので、それで自分で、あ、これからはちょっと人のためにもなんか役に、必要とされてる分には自分から行こうと思ってないんですけど、まだその時点ではなんですけど、必要とされた時にはなんか、まあ、世の中恩返ししてもいいんじゃないのかなみたいなのあったので、この話があった時に、あ、じゃあ見つかる、それでも見つかるまでの間ですよ、じゃあちょっと短い間でも必要とされてるんであればやってもいいかなみたいな感じでお受けしたんですよ。
へえ、まさか そんな過去があったとは。いろいろめっちゃ遊んでたんですね。
はい、そうですね。
めっちゃ遊んでた。めっちゃ遊んでて、で、まあ、そういう、まあ、命について考える時があったんですね。
そうですね。
末期ステージ4ってなるとね、もう相当だからね。
もう急いで1週間後にすぐ手術みたいな感じで、うんうん
うん、あ、見つかった時がもうそれだったって
こと。もう末期だったので、先生が大慌てで、手術台開けてくれて。またこれ もお友達の先生でした。
あ、また友達だ。コネすご
なので、これラッキーだったんですよ。
うん、コネだな、やっぱ人生って。そういうきっかけがあって、そういうタイミングが来て支援に関わろうと思って、うん、児童センターに行って、どんな活動をされてたんですか、児童センターで。
もともとは児童センターの その先生たちのお手伝いみたいなサブな感じでやってたんですけども、うん、あれこれ準備したりとか、うん、なのでそこの方で、キッチンの中で、沖縄で2番目に立ち上げしたっていうこのティーダ子ども食堂っていうところをやってたの で、はい、でそこの、まあ、ちゃちゃっと ご飯作るのはできたの で、うんうん、でそこの方の担当になりませんかって入って、まあ、その時にまあ、どこからどこまで話す、
全然ゆっくり話してもらっていいですか。
はい、外の中の方に入れない子がいるっていうのを知ったので、一人の女の子がいたので、うん、はい、その子に声かけて、なんで入れないのみたいな話をして、うんうん、で、まあ、責任も、ね、なんか取れるような子、この子が入るとすごいみんなと喧嘩しちゃう子だったので、
あ、その児童センターに入れない子がいるっていうのは、なんか喧嘩したり揉めたりする子がいたから、入れなくなっちゃった子がいたってことですね。それを入れたんですか。
そうそう、もう私が責任取るから、ちょっとだけちょっと様子見てみたいな感じに、うん、
はい、
で、まあまあ、まあ、あの女勃発するんですけど、まあでも
そうだよ、ね、
も
う
の何時間もかけてキッチンでずっと話をしてやったら、はい、だんだん心開くようになって、っていうそこから始まりで、
そうだよな、
そうそうそう、あとはもう芋づる方式にこうそういう子たちがどんどん入ってきたみたいな感じ、うんうん、
すごくいいことしましたね。なんかその
支援ですね、
支援のさ、ジレンマっていうか、その大変な人っているわけよ、うんうん、うちもホームレス、僕ホームレスのシェルターのところで、僕もホームレスの時助けてもらったんだけど、困ってる人だから助けないといけないじゃん、うん、でその人もめっちゃ迷惑かける人もいろいろあってそうなっちゃってるんだけど、その人も助けなきゃいけないんだけど、うん、団体のとこに入れてしまうとみんなのこの調和が乱れるみたいなのがあって、うん、じゃあ助けられないのかってなったりとかしちゃうわけよね。でも本当にそういう人に声かけて話を聞いて、うん、で解決したわけですよね。
そうですね、
まあ、解決というか良くなったわけですよね、うんうん、みんなと交流できるようになって、これが本当に支援じゃん、うんうん、だけどそれをやりきるっていうのが本当にできる人は僕限られた人だと思うわけ、うん、だから金城辰巳さん本当に もう単純にね、本当にいいことしたんだなって本当にいいことしたんだなと思いましたね。でそしたらいろんなそういう子たちが集まってきたわけですね。また家族とか友達とつながるわけだね。それを児童センターでやられてたわけなんだ。
そうですね、3年間やって、あと、まあ、館長さんが辞めるってことになったので、
あ、
なのでそれ気に、まあ、私の方もちょっともう引退しようかなってことで辞めることになったんです、
うんうんうん、そうだったんだ。辞めた後はそれからは、
それからは、まあ、糸数美希さんが、
はいはいはい、
やってる虹の森文庫、
あ、
あの、まあ、前の館長さん、私2代目なので、はい、前の館長さんが辞めるってことになって、で、うん、まあ、ちょくちょく私もボランティアでお手伝いをさせていただいてたので、はい、美希さんの方からあの2代目でやりませんかとお声かかったので、
うん、
うん、まあ、ここもですねやりたくなかったんですよ正直なんですけどやっぱりまあ人が必要としているのに断っちゃいけないっていうのを決めて今生きてるので生かされてるんでしょうかね、
うん、そうだ、遊んだ過去があ
るわけだから今しか世の中恩返しできないかなみたいな
そうですよね。いやでも本当に、あ、そうやって虹の森文庫に来てってことだったんですね。きっかけがやっぱ誰にでもあって、でそのきっかけっていうのが、ね、今金城さんから聞いたんだけど、本当に、ね、誰が支援に関わるか分かんないよね、
うん、
面白いっていうか。で今その、まあ、支援に関わっててなんかこう、課題に思うこととかなんか、うん、こうみんなに知ってほしいなと思うこととかありますか。やっぱ現場にいて分かることとか、
もうとにかくこうなんだろう、子どもたち来てくれて本当に必要とされててって、地域でもあと学校の先生たちから電話かかってきたりとか、うん、あのこういうことでとかお互い今、まあ、そのためにちょっとあの去年から児童民生になったんですけど、そうなんですけど、そういうのをやっていくとなんかやっぱりなんだろう、あの今だけだからとかちょっと流行ってるからとかだけで、
うん、
この終わらせたくないんですよ、ずっとこの続けていけたら、うん、でそれで今私の中でやってるのが5年後10年後もずっと続けてほしいので、その体制とかあとはその私だけじゃなくて誰でもできるような感じ、うん、まあ、誰でもってわけじゃないですけど、うん、こう向いてるような感じの子がいたら後継者に残していってずっと続けていてほしくて、うん、この地域のためにっていうのが課題ですよね。
なるほどね、うん、そうわかります。だから、うん、流行ってるっていうか、そう、うん、ムードがあるよね、
うん、
子供の貧困で出てきた瞬間寄付がふわって盛り上がって、
うんうんうん、
で今今年のニュースで、5000、ま、なんだっけな、その支援の数がだーってまた減ったんだよね。だからなんか流行ってる流れとかなんか浮き沈みとかあったりとかして、本当にそうじゃないじゃん、なんかノリ、うんうん、ノリじゃなくてずっと続けていかなきゃいけないことだから、うんうん、あの継続とか、ね、その自分がじゃなくても誰か他の人でもって、さっき一握りしかできないっていう言い方しちゃったけどさ、本当は、もっとさ関わってみたらできる人とかもいるわけだよね、うん、いるかもしれないわけだよね。
多ければ多いほど安定すると思うんですよ、うん、こういうのって、
う
ん、
そうだよね、うん、それが課題ですね。なるほどですね、はい、地域にやっぱ地域のためにやっていく人たちを、そういう続けていく人たちがもっといてほしいってことですよね、うん、そんな中あの夢とか目標に今してることとかありますか。
そうですね、さっきと、まあまあ、あの広げていくっていうよりも、
うん、
なんだろう、地域で、はい、地域で地域の子どもをこう育てていくって、うんうん、まあ、よく言われることなんですけど、
うん、
でも実際動いてるかどうかっていうと、そう、まあ、ここに動いてるのは動いてるんですけど、それをあの、まあ、団体としてこのみんなでこの横のつながり持ちながら、うん、こう子どもたちとかあとお年寄りでも地域の方々それぞれをみんながこう底上げというか支えていけるような、この出していいんですか、地域の、
校
区まちづくり協議会、はい
はいはい、ちょっと
そうそう、それをちょっと発足したくてやってくれたら、みんなでこう協力して地域がちょっともっとこううまくいくのかなみたいな。
そうだよ、町協だね、校区まちづくり協議会っていうのがあって、まあ、小学校区の中 の線で囲ってね、その中でいろいろ企業とか団体とか町の人たちを集めてみんなでこう見守り合うというか共同で頑張るっていう、うん、今仕組みがあるんだけど、松川の方はないんですか。
ないんですよ。あと大道小学校もないんですよ。
あ、ないんだ。
大道小学校の校区がないので、
はい、
そこぜひちょっとやっていきたいなと思って、ね、
西の森文庫があるっていうとすごい拠点としてめっちゃいいと思うけどね、
うん、
こんなのがなかなかなかったりとかしたりするからね、ないところでもできてたりとかするしね、
うん、
あ、それがあったら本当に、ね、小学校区の中でこうみんなで、 こう支え合うというか、地域で、うん、まあ、子どもを見守ったりとか高齢者の方々の居場所になったりとかっていう活動がもっとみんなで協力してできるわけだもんね、うん、あ、なるほど、それが今の夢と目標ということですね、はい、そうです、はい、とてもいいなと思います。僕も那覇 の小学校教育会っていうところに行ってるんだけど、ああ面白いね、本当情報がね、あの、うん、とある人がその、泊まり大橋から飛び降りる人がいると、あの、ああ根性試しね、ああそういう情報とかをこのところで教えてくれたりとか、あとアグニさんがね、その記者会見で発表する前の情報とかね、うん、あの教えてくれたりとか、街の中でみんなでこう話してるわけだから、うん、いろんな情報がこう共有されていったりとかして、そのための準備とか活動とかさ、いろんなことができたりとかするわけよ。だからすごく面白くて、それもっといろんなところにあったらいいのになって思うので、とてもいいなと思います、
はい、
あと最後にですね、このまあ、虹の森文庫というか虹の橋ファンドってすごい PR もすごく上手で、いろんなこのみんなを、ね、巻き込む手法というか、ね、さすがすごいんです。だってそもそもこんな立派な広報誌を作る、人がいるだけで、ね、もうめっちゃすごいと思うんだけど、いろいろこの架け橋沖縄でそういうのが苦手な人のために、まあ、なんか支援とか物資が必要な方はそういうものがあったらぜひ教えてくださいということでコーナーの都合上やってるんですが、はい、虹の森文庫さんではなんかそういう必要な物資とか、なんかこう集めてるものとかなんかありますか。こんなのが今必要ですか。人とか物でも何でもいいんですけど。
そうですね、もう皆さん、まあ、うちの方ではよく言うんですけど、料理が好きな人はほんの本当にもう30分だけとか、
はい、
もういいので来ていただいてちょっとお手伝いしてもらってと、片付けとかお手伝いしてもらえる人がいるとありがたいのと、
はい、
あと、まあ、今ありがたいことが、畑をやってるおじいちゃんとかが野菜持ってきたよとかって言っても、
うんうん、
で困ってるお母さんたちに電話してお渡しとかしてるんですけど、それもすごいありがたいんです、
うん、
これも続けていただきたいんです、
はいはいはい、
プラスの、できましたら広報日の森文庫の通信の裏の方もあるんですけども、
はい、
はい、できたらこう募金ですね、はい、の方とかを増やしていただけると、うん、そう子どもたちのいろんなイベントとかそういうのも使えたりとかするので、ぜひぜひ存続を考えるとよろしくお願いします、
うん、子どもの生きる力を育む虹の森文庫では地域の子ども若者など子どもの図書館&子どもの居場所運営を行っていて、サポーターの寄付を募集中ということですね、
はい、
2000円あればバランスのいい食事が提供できるし、はい、1万円集まったら本や教材を購入できるし、5万円集まるとイベントなどができると、はい、子供たちのスキルアップ、さっきのイベントなどですね、
うん、
イベント力がめっちゃあるので、僕イベントをもっとって思うとやっぱ5万円だよね、うん、とか集まってほしいなとか、で本当に小さな額からでも協力することができるので、
はい、
ぜひともこちらの方ですね、これもし、提供したいと、あ、振込先がありますね、後でホームページの方にまた載せたいと思うので、
あと
かけ橋沖縄のポータルサイトの方にも入力したいと思いますので、うん、そちらの方から支援したい方はぜひともよろしくお願いします。というわけでね、時間がねもうギリギリまで12時55分まで喋り切ったわけなんですけど、
すいません、
いやいや本当話が面白くてね、僕もずっと聞いてたかったんですが今日は虹の森文庫の近所辰巳さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。